どうぞ今年もよろしくお願いいたします。まず今早紀江さんがおっしゃったことですけれども、めぐみさんの拉致についてですね、私が いろんな情報を集めて考え、今そうじゃないかなと思っていることを申し上げますけれども、私たち拉致がどう起きたのかということを少し分かるようになったんですね。それは蓮池さんたちと千村さんたちと曽我さんが帰ってきたからで、そこからどういうことが起きていたのかということは今知ることができているわけです。で、蓮池さん、や千村さんたちはですね、最初から狙われていたんじゃないんです。それは明白なんですね。蓮池さんたちは、海岸でデートをしてたんですね。少し暗いところに行ってたんですが、そしたらですね、タバコを貸してくれっていう工作員に殴られて拉致されたんでありますが、その工作員チェ・スンチョルという人が入ってたんですが、その人が指導員でとしてずっと一緒にいたんです。だからその状況を詳しく蓮池さんたちは聞いてるんですね。そのチェ・スンチョルという人が実はめぐみさんを義州の病院まで連れてた人なんだということを蓮池さんは最近テレビ朝日のインタビューで話してましたけど、その前に確か雑誌の世界に、ね、原稿でも書いてらっしゃいましたけども、そのチェ・スンチョルさんといろいろ話を聞いてるわけです。で、蓮池さんはいろんなところで話をしてるので、それ公開されてることだから申し上げるんですけども、チェ・スンチョルさんが言うのに、あなたたちの前に別の若い二人がいたんだ、その人をやろうとしたら酔っ払いのおじさんが一生懸命持って出てきたんで、その人を辞めたんだと、それであなたたちになったんだというふうにチェ・スンチョルから聞いてると。それやった人から聞いてる話ですから。でチェ・スンチョル氏たちはですね、蓮池さんたちが拉致され確か3日前かに、工作船に乗って古船ゴンボートに乗り換えて上陸して柏崎で、2泊だったか3泊別の旅館に転々として、一緒に3人の工作員とチェ・スンチョル日本語ができる人と4人で来るんですね。来て、で蓮池さんを連れて行ったと言ってるわけです。で千村さんたちに話を聞いてみるとですね、千村さんたちがもしも狙われてたんだとするとですね、千村さんが展望台に行ってたってことが分からなくちゃいけないんですが、展望台、星の見える展望台で拉致されたんですね。ちょうど七夕だったんで星を見に行ったんですが、でもそのデートをしていて、あるドライブインで食事をして帰ろうとしていて、もうちょっと時間があるからって言って車の中で展望台に行こうと決めたんです。だから千村さんが展望台にあの日行くってことは分からないわけです。車に盗聴マイクでもつけてないから。そしてそれだけじゃなくて、展望台に登っていく坂道を車で上がっていったら、自分たちを拉致した犯人を追い越したと言って、犯人たち、これはシンガンスなんですね。シンガンスとあと3人の工作員、戦闘員なんですけども、体力があってテロとかそういうことをやる人たち、工作員の送り迎えをする人たちを戦闘員と言うんですけども、それと実際に上陸して日本人に化けたりする人たちは狭い身の工作員なんですけど、それがシンガンスで3人の戦闘員と、蓮池さんの時はチェ・スンチョルと3人の戦闘員で、その人たちが歩いて展望台に行くところを追い越したって言うんです。それを覚えてるんです、千村さんたちはね。それでその展望台のところで千村さんは2階の展望台にいたんです。ただ近くにベンチがあって、そこにも若い2人がいたんです。でその志村さんがタバコを取りに行こうと思って車に置いていったら、その若い2人を、さっき追い越した人たちがなんか追い払ってるみたいな感じだった。で変だなと思って早く帰ろうと思って府警さんに行って車に行こうとしたら後ろから襲われたと言ってるんですね。だから若い男女を狙ってたんだと思います。千村さんたちではなくて若い男女 がよく行くところに行っていた。あの展望台もそうですし、海岸のその公園もそうです。で、田口彩子さんのように東京にいて、そして、まあ、多分宮崎じゃないかと思うんですが、宮崎の海岸で、北朝鮮の工作船が来ていて、ある時間を決めてそこに渡すという拉致と、その場合は日本の国内にいる組織が事前に選ぶわけです。それ私たち人定拉致と言っているんです。人を定めるんですね。でその人を連れて、あの待ち合わせ場所まで連れていくと。まあ新幹線が原田明さんをやった時もそうですね。久米豊さんもそうです。東京から連れてくるんですが、しかし海岸でやられた場合は、少なくとも蓮池さんと千村さんは狙われてたわけじゃないんです。ただある条件が与えられていて、で先乗りしていた、して探していて、拉致してその場を連れていくと。でめぐみさんの場合も今おっしゃったように高校生のことがあったわけです。女子高生のことが。でめぐみさんと松本京子さんは蓮池さんたちの1年前ですね。で多分松本京子さんもすぐ海の近くなんですね。その拉致された現場はですね、当時最初は若い女性という条件だったんじゃないか。で暗くなって女子高生をやろうとしたら走って逃げたんです。で今度道一本横にしてめぐみさんがいたと。でそのまま蓮池さんたちと同じであればゴンボートがどっかに隠してあって、そこに乗って、そして沖で待ってる工作船で出されていく。曽我さんも、北朝鮮は曽我さんの拉致についてですね、日本の中にいる下請け業者に拉致をさせたので、曽我三好さん、お母さんのことは知らないという嘘をついてるんですが、そんなことなくて、女性の工作員と3人の男、同じなんです、パターンは。が、後ろから来て、袋に入れて、担いで、そこさんの場合はあの袋に入られたかよくわからないんですけど、ゴムボートじゃなくて木の船だったようだと本人は言ってるんですけど、まあそれに乗せられて高速船で連れて帰った。どっか車に乗せられたりとかないんです。その場ですぐ連れて行くんです。海岸で出されたところですね。だからそこさんと蓮池さんと千村さんはそうで、めぐみさんも海岸ですから、そして女子高生が同じような人がいましたから、多分その時は若い女性を連れてこいって、で若い女性を連れてって、まあめぐみさんもそうなんですけど、不安定になったっていうことがあって、じゃあ男女で連れてった方がいいんじゃないかとなったという情報があります。一方、まあ、田口彩子さんなんかは女性として一人で連れて帰ってますけどね。だからあのその車の部分は多分めぐみさんのその3つの事件のうち、車が関係することはちょっと別のことなんだと思います。女子高生のことが一番あの足音を立てずに歩けたっていうことで、あの海の方から来たんですけど、そこにつまりボンボートがあって、そこから来た、暗く多分林の中に隠れていて、暗くなったから来たということだったんじゃないかなと思うんですね。で30分ですから道1本行くっていうのはちょうど時間的には合うわけですね。だから誰かを狙われてたっていうんではないので、その手紙を書いてした方が私が狙われてたんじゃないかってことではないと思います。その人を狙ってたのはその人を尾行しますから、最初から。だからあのその場で捕まえて連れていくっていうのは、私たちは条件なしって言ってるんですけど、若い女性とか若い男女とかですね、それと東京とか大阪から騙して連れてって、ちょうどその時刻にあの工作船が来ていて、そこで渡すっていう。でもう一つ、寺越さんのように拉致が目的じゃなくて日本に入ってきて まあ多分工作員が上陸する場所のすぐ近くだったりしたので、60年代まだ拉致指令が出てなかったんだと思いますが、見られてしまったので無理やり連れてった。めぐみさんの場合は最初は見られてしまって連れてったってなってたんですが、でもそれにしてもその場で連れてったっていうことですね。ゴンボートが待ってて、無線で話をしてて見られたからそのままゴンボートで連れてったって言ってるわけですね。最初のアンミョンジンさんが聞いた証言は。しかしもうあの時間真っ暗ですから、そして無線を見られたって別に無線は非合法活動じゃないですから、めぐみさんがそれを見たからって警察に通報しないんですよね。で見られたら逃げるんです。普通は松本京子さんの拉致の時はですね、近所に住んだ人が松本京子さんがその工作員にと捕まってるところを見てるんです。それで殴られたんです。でもその見た人は拉致されなかったんです。拉致という現場を目撃されてもその人は拉致されてないんです。だから多分あの拉致が目的じゃなくて秘密を見られたからという拉致は本当にごく少数の、陸上ではほんとないのかもしれない。だから拉致を大きく言うと条件をつけて若い女性とか若い男女という拉致と、もう人を最初から選んでその人を東京とか大阪から海岸まで連れてって拉致するのと2つあったんじゃないかというふうに分析しています。あのなんでこんなに長くかかってるのか、何がどんな圧力がかかってるのかという話、まあ、何回もいろんな話をこの間に一緒にやってきたんですが、あの日本の警察は優秀でですね、簡単に北朝鮮の工作員が自由に出入りさせてなかったんですね。でも日本はスパイ防止法がないわけです。上陸してたスパイを捕まえますけど、捕まえてもいたんです。でも不法入国者だけです。それで海が荒れたから上陸してしまいましたって言ったら刑事罰も何もなし。でもそういうふうに不法にスパイが入国しているということを分かっている中で、60年代に日本の警察は北朝鮮の工作者が船が海が荒れて難破した時ですね、彼らが使っていた無線機を確保した。でも確保したことを秘密にしてた。その後も北朝鮮の工作員は同じ無線機を使い続けてた。日本近海に来た時にその無線機で北朝鮮の基地にある位置までちゃんと着きましたという無線をするんですね。もちろん暗号がかかってるから何を言ってるかわからないです。ただ電波が飛んだということがわかると。で複数の場所から電波が飛んだことがわかると大体どこにいるかわかるわけです。めぐみさんがいなくなった時も実は新潟沖に工作船来ていたんです。で電波が飛んでいたから一部の人だけわかってたんですね。しかし拉致をするってことはあんまり想定してなくて、工作員が上陸したり脱出するんじゃないかって、工作員が上陸したり脱出する場所、あのテトラポットがあるようなあんなとこ使わないです。海水浴場使わないです。もっと磯ですね。で岬みたいになってるところとか使うんですね。私はあの全国で、工作員が上陸したり脱出したところ、エアオサムさんと一緒に全部回って見てまいりましたけど、拉致された現場とは特徴が違うんですね。だからあの船が来てるとあの領海の外に来るんで、どこに来るかわからないんですけど、一定の警戒をするわけですね。でもやられた場所が海水浴場みたいなところだったんで、過去に使われたことないからやられてしまったのですけれども、ただその時の日本の状況っていうのは北朝鮮と友好関係がある政党が第一野党で、でそういう電波を聞いてるということを表に出したら、それが北朝鮮に伝わって無線機を変えるかもしれない。という、まあ、あるいは何の権限があって電波を聞いてるんだという問題が起きるんですね。 外国の電波を聞くことは違法じゃないんですよ。でもアンテナを立てるといろんなものが聞こえてしまうわけですね。そういうことが問題になったら今後取締に不利になるかもしれないとか、いろんなことがあったんだと思いますが、あの5人の被害者が帰ってきた後ですね、警察庁で、あ、ごめんなさい、そうだな、警察庁で、1970年代、めぐみさんが拉致されたり蓮池さんが拉致された時、その電波を聞いていた人がもう辞めていたんですが、読売新聞のインタビューに答えて、私が日本の政府の中で一番最初に日本人が拉致されていると報告した人間です。それはいつかというと昭和53年です。まあ52年53年、電波を聞いていたから、電波を聞いていて、そしてまあ牛事件がありましたから、あれは犯人を捕まえてるわけで、あの時もなんで犯人を捕まえられたかって言ったら、電波があったから警戒してたんで捕まえられたんです。残念ながらそういう電波情報が海上保安庁とか海上自衛隊に共有されていなかった。日本は海岸線長いですから、海で守るのが一番いいわけですよ。もう今は奄美沖の工作船のケースがあったように、あれは海上、奄美沖の工作船の時は海上自衛隊の対潜哨戒機が見つけたんです。で海上保安庁に連絡して、保安庁が出て行って、その後ろに海上自衛隊がいたんです。で打ち合いになって逃げられないと思って自沈したわけですけれども、そういうことが70年代はなかった。そしてそういうことをごく一部の専門家しか知らなかった。私がまあそれがあったから産経新聞は80年に記事が書けたんです。で私は専門家ですから、80年代の後半だんだんそういうことが分かってきて知っていました。そして金丸さんという政治家の人は、社会党の田辺さんと一緒に訪問したのが1990年ですね。めぐみさんの拉致から13年後ですが、その時に拉致問題は議題にならなかった。そして国交正常化が起きるかもしれない、強い危機感を持って当時あった諸君という月刊誌に日本人が拉致されていると論文を書いたんですが、それは家族ができる7年前ですけども、その時周りから言われたのは、身の危険がないですかということです。日本の専門家が日本語で日本人が拉致されているということを書いたら危ないっていうぐらいの大きなタブーがあったんです。触れちゃいけないと、世の中全体がなかったことにしようという強い圧力があった。戦後の日本のあり方だと思います。軍事力を使っちゃいけない、警察が取り締まりを厳しくしたらいけないと、それは戦前に戻ることだという固定観念があって、だから未だにスパイ防止はできないんです。でもスパイがいるんですよ。そういう状況で、私は学者としては書きましたけど、脅迫状もらったりしたこともありますけれども、でもほとんどその周りから身の危険はないですかと心配されましたけど、世の中は全く動かなかった。世の中を動かしたのは横田さんたちが出てきたからです。家族の人たちが、特に茂さんが、名前出したら危ないですよと言われたのに名前出すという決断をして、そしてどこでも行くと言って、もう手帳を真っ黒にして世論を訴えたので、今は拉致があるということは当たり前になった。しかし、皆さんここにいらっしゃる方はご存知だと思いますけど、日本の国会で日本政府が拉致を認めたのは1988年ですからね。私は論文を書いたのはその2年後ですから、政府が言ってたことを書いただけなんですけど、身の危険がないですかと言われて。マスコミが拉致のことを書き始めたのは、日本政府が認めた後じゃなくて、北朝鮮が認めた後です。安全になってから書いただけです。産経新聞以外ですね。それだけ、日本という国は、 おかしくなってなんです。日本人が拉致されてると国会で答弁されたのに、朝日毎日を見て NHK は一行も報道しなかったんです。日本政府がけしからんことを言った根拠は何かって報道もなかったんです。でもそれを打ち破ったのは家族、特に茂さんの勇気だったんです。そして茂さんが信用したように日本の世論を信じようと言って世論が出てきて、そしてまあ安倍晋三さんみたいなごく少数の国会議員は90年代の初め有本さんのことが明らかになってから関心を持ってくださってましたし、西村慎吾さんはめぐみさんのことを初めて当時ものすごい圧力がかかる中で国会で取り上げてくれましたし、西村先生も国会でめぐみさんのことを質問した後警察が来て先生身の危険はないですかと言われたと言ってまして、日本の国会議員が日本で国会で国民が拉致されてるかもしれないと質問して北朝鮮に行ったら危ないかもしれないけど日本国内でもテロに遭うかもしれないと治安機関がまともに心配する時代だったんです。それくらい大きな圧力があった。それは戦後体制だと思いますよ。しかしそんなこと言っても始まらないので、被害者を助ける運動は被害者を助ける運動だけに限定しやなくちゃいけないんですが、しかし世論が変わってきたので安倍さんが急に人気が上がって第一次政権ができて、そして、拉致対策本部ができたわけですね。そのようではなかったんです。拉致大臣も今拉致大臣が会ってくれますけど、そもそも拉致大臣いなかったんです。最初の外務省行った時は出てきたのは局長じゃないですか。有本さんが行った時は局長も出てこないで課長も出てこないで課長補佐が出てきた。廊下で課長補佐に会ったっていつも言うじゃないですか。でも今はですね、その分かっていて何かしないってことはないと思います。世論がありますから。ただその構想の内容は言えないってことがありますし、例えば安倍さんの第二次政権の時の最初の構想で田中さんと金田さんの名前だけが出たと、でめぐみさんたちは事実上死んだということで終わらせようということが動き出したんですが、それでいいと思う人たちが一部政府の中にいたのは間違いないです。でそれはそれなりの判断をして情報を持ってやったんだと思いますけれども、だから簡単に安心はできないというふうに思っていますけれども、意図的な2002年以前のような暗い闇があるという状況ではなくなったんじゃないかというのが私の意見ですけども、で、まあ、一番最初の一番危なかった時から一緒にやってた安倍さんでもが長く8年、まあ、1期と2期合わせて9年近くやっても解決できなかったので、もう安全に人を取り戻すのは本当に大変なんですよね。だからイスラエルはそのために今戦争してますよね。イスラエルの大使と私が応援しましたけど、私たちは40年も50年も待てません、だから戦争してるんだって言われました。しかし今我々はそういう状態じゃないわけです。で、それぞれの国にはそれぞれの国のやり方があるので、私たちは私たちのやり方をするんです。圧力をかけて交渉で取り戻すということですと、1時間ぐらい日本の経験を聞きたいと言われて、イスラエル大使にこうやってお話をしたんですが、まあしかしですね、それが今先ほどのお話に対する私なりの答えで、今でもその対策本部ができた後とできる前は違います。日本の役所というのはできてしまったらそのために存在してるんですから、そのために本当に担当者の人たちが一生懸命やってるのは間違いないです。ただし 物事っていうのは一番解決しやすいのは発生直後なんです。最初の20年間何もしなかったので本当に難しいんです。でということですけども、今日準備してきたの話は別の話で、お正月にいろんなニュースがありましたけども、私が一番驚いたのは1月5日に金正恩委員長が岸田総理宛てに地震のお見舞いの電報を打ったことです。それを見るとですね、こう書いてあるんですね。日本国総理大臣岸田文雄閣下、閣下って書いてあるんですよ。これこの全文が岸田さんのとこだけ届いたんじゃなくて、朝鮮の、北朝鮮の公式の媒体である労働新聞、北朝鮮みんなが見てる新聞にも全文出てるんです。だから閣下というのを北朝鮮の人も読んでるんです。私は日本で不幸にも年初から地震による多くの人命被害と物質的損失を被ったという消息に接して、あなたとあなたを通じて遺族と被害者たちに新人など同情と慰問の意を表します。私は地震被害の悪影響を復旧して安定した生活を回復するようになることを祈願します。朝鮮民主主義人民共和国国民庁金正恩という伝聞です。過去を調べてみると、阪神大震災の時は当時の村山政権です。社会党ですが一番北朝鮮に近かった総理大臣ですけれども、当時のトップの金正日さんは電報を出してなくて、その下にいた菅総務さんという総理大臣が出しています。東日本大震災の時は赤十字の委員長が出しています。それに比べてですから、今回のことは北朝鮮のトップが地震で日本の総理大臣に出すのは初めてです。もう被害の規模からしても大震災というのと大地震というのは違いますよね。言葉を変えてますよね。そして1月の5日ですから、発生してから4日目でどれくらいの規模になるか分からない時にすぐ電報が来たんです。これは絶対に金正恩委員長の意思が働いている。下の人が勝手に打つことはできないです。今まで同じことはできますよ。新しいことを特に金正恩委員長の名前でやるときは絶対に決裁をもらっている。ちょうど岸田政権の支持率が下がっているときで、しかし岸田総理と首脳会談をやる意思はまだあるということを金正恩委員長はあのタイミングで示したんだと私も理解しています。なぜそんなに彼らが前向きなのか、二つ理由があると思います。一つは、まあ、酒井さんを前して変ですけれども、親の世代の人たちが存命のうちにって繰り返し私たちは言ってるわけです。12月の政府のセミナーでは横田拓也さんが、もしもうちの母と有本のお父さんが亡くなった後何か動いたとしてもそれは解決じゃないと、水面下の静かな怒りが表に出て爆発しますと穏やかな拓也さんもそういうふうに言ってました。期限はあると、岸田総理も期限って言ってるわけです。時間的制約、時間的制約をアメリカ行って英語の通訳してもらったらタイムリミットって言うんですね。おととしの10月からタイムリミットと日本の総理大臣が言ってるんです。それについて北朝鮮も気づいたと思うんです。日本の世論は酒屋さんと秋広さんを見てると、親が家族会を作ってここまで探してきたと、それに合わせることができなかったら岸田政権に対しても非難は高まるだろうし、北朝鮮に対してはもっと非難が高まって反北朝鮮感情が日本で高まるだろうということを権力中枢は分かったんじゃないか。それが一つです。二つ目は、日本は今国際制裁をかけている中で国際制裁を違反することはできないんですね。でも国際制裁よりも強い制裁をかけている独自制裁の部分は解除できる。その第一が人道支援だと言っているわけですけども、北朝鮮が困っていなければそんな米ぐらいのことに飛びつかないです。小泉政権が約束した1兆円とも言われる大規模な経済支援を 取るときにめぐみさんたちを使いたいはずです。でもそれは核問題が解決して国交正常化した後っていうふうに整理されてるわけです。国際制裁違反になっている。それなのに今接近してきたとすると本当に困ってる。去年の12月の末に、朝鮮労働党の中央委員会総会という 年に数回開かれる重大な会議が開かれたんですが、ここで金正恩委員長は今年というのは去年のことですけど、我々は実に困難な峠と厳しい局面に直面した中で1年の進軍を始めなきゃならなかった。敵対勢力、妨害勢力の極悪な制裁圧迫に処すべきだった。制裁が効いてると言ってるんです。険悪な安全環境にも対応しなきゃならなかった。これは日米韓、特にユン・ソクヨル大統領のイニシアチブで北朝鮮に対する軍事的な対応をしていることです。文政権とは変わったわけですね。もちろん北朝鮮がバンバンミサイル撃ってくるから対応してるわけですけども、そのことを言った上に、特にと言って、特に喫緊の問題に提起されたのは昨年の話ですから一昨年のことですけど、2022年の農業を立派に認めなかったことによって生じた深刻な食糧難を解決することであったと。2023年に深刻な食糧難があった、これが喫緊の課題だったと最高指導者が去年の12月に認めたんです。まあ、ただし23年の農業は成功したと、目標を超過したと言ってるんですが、その目標の数値自体は公表してないんでわからないんですが、いろんな情報によると、おととしよりはちょっといいだろうと。しかし全員に配給が配られるような状況ではないと。また6月7月になったら兵士たちが飢えて強盗になり、一部の地域で餓死が出、幹部たちの主食の配給も止まるということが去年もあったんですが、今年も起きるかもしれない。ロシアからは小麦粉が去年30万トン入りましたから、まずは北朝鮮の人たちは米がいいということもあるんですし、あといつウクライナの戦争が終わるかわからない、それなら最優先で軍事技術を取りたいと金正恩氏は考えているので、今年小麦粉がそれくらい入るかどうかわからないということがあるから電報を打ったんだと思います。有物論者ですから損得は考えるんです。だから少なくとも異例の電報があったということは事実。それの中で岸田総理が名指しをされたということです。岸田総理は今何を言っているかというと、無条件の一朝首脳会談をしようと言っている。その相手に対してカッカとつけた電報を打ってきたというのが今の状況です。だから、そこまで言ってくると、私もだんだんもう、評論家じゃなくてプレイヤーですから願望も入ってしまうかもしれないんですが、分析するときは元本をなるべく言えちゃいけないと思っているんですが、でも去年の5月に会えない理由はないと北朝鮮が回答し、そして電報、金正恩委員長の名前で今年の1月に電報が来たというのはファクトです。あるチャンスが来ているのは間違いないと思います。岸田政権、そして林官房長官に大変頭のいい人ですし、 やり手だと聞いてますので、ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、一対一で会ってくださったら大変よかったと思います。やっぱり今までは外務大臣で外交的な観点からしかこのことは接近されてなかったでしょうから、やっぱり人道的な観点、家族の思いっていうのを紙の上じゃなくて直接じっくり聞いていただいたのがよかったというふうに思ってますけど、ね、そういう中でなんとか今年の前半でも動かしたいと。この希望は失望に終わることはないと聖書にある。私はそれを今年の年賀状に書きましたけども、この希望のためにまた全力で頑張りたいというふうに思っています。ぜひお祈りください。以上です。